皆さんこんにちは、人類学者のめです、メシワーク学生アシスタントの田口です。
日賀です。
水上です。
はい、この番組はですね、学問としての人類学から日々の暮らしや仕事につながる実践的な人類学まで、豊かで多様な人類学の世界をご紹介するという番組になります。はい、そして今日はですね、ゲストの方に2名も来ていただいております。自己紹介お願いします。
あ、補足するとゲストの方は、今期のメッシュワークゼミナールに参加してくださっている方の中から、本日は2名をお招きしています。なので、はい、そしたら美咲さんから自己紹介していただいてもいいですか。
はい、美咲と申します。今はドイツに住んでるんですけど、仕事は今はしてなくて、ちょっと前まで開発コンサルタントの仕事をしていて、時々東南アジアに行ったりとかしているような感じでした。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。あ、そしたら川端さんお願いします。
はい、川端と申します。今、福岡に住んでいて、仕事としては人材サービスの会社で、採用ホームページのコンテンツだったりの制作をしています。
ありがとうございます。はい、
お願いします。
以前第1期の終了された方に、はい、来ていただいたんですけども、今回はまさにその今、それから何なら今日の収録もゼミが終わって直後に来ていただいているということで、今まさにその人類学の渦中にいらっしゃる2名に、はい、お越しいただきました。ちょっと日賀さんから、改めてちょっと軽く人類学ゼミ第2期とはどういうものなのか説明していただいてもいいですか。
はい、昨年度に第1期を立ち上げて、今年度また第2期という形で、メッシュワーク主催で、社会人向けのセミナールを開講しています。募集した定員は本当に8名って、非常に限られた数の、募集だったんですけれども、それを上回る数の、応募をいただきまして、その中から結局参加 していただけることになった8名の方と、この、秋からですね、走り始めて、約半年間の期間を、やるというゼミです。ゼミの特徴は8人しかいないというのもそうなんですけれども、かなり濃密な、時間を過ごしながら、それぞれの人が個人プロジェクトをやるっていうことですね。グループワークというではなくて、あくまで個人で何かこう研究したい対象テーマを定めて、そこを、調べていくっていう、まさにフィールドワークを、必ず皆さんにはしていただいているっていうところも一つの特徴だと思います。なので、お仕事が忙しい中ですね、皆さん合間を縫って、平日の夜とか、土日とかを使って、ゼミの時間、ゼミは基本オンラインで進めているんですけれども、オンラインでゼミをするということと、あと、以前には浜松で合宿という、ごめんなさい、静岡で合宿というのも、していまして、その時は対面で皆さんと1泊2日で、フィールドワークをしたりとか、そういうこともしてますが、基本オンラインで、進めて、います。で、最後は、3月にはその終了した段階で、展示を、したいと思いますので、こちらもご興味ある方にはぜひお越しいただければと思っています。はい、以上が概要になります。
はい、ありがとうございます。はい、ではちょっとじゃあ、具体的にゲストのお二方を深掘りつつ、人類学の渦中にいる方は一体どんなことを考えているのか、いろいろ深掘っていきたいなと思うんですけど、そもそも、人類学ゼミにはどういう経緯で、どういう動機で参加されたのかっていうのを教えていただいてもいいですか。そしたら美咲さんからお願いします。
はい。私は、ポッドキャストを聞くのが好きなんですけど、他のポッドキャストで、人類学者の方が出てるポッドキャストがあって、それをたまたま聞いたときに、 人類学面白そうだなって思ってずっと気にはなっていたんですけど、でたまたまあのウェブで検索してるときにこのゼミを知って参加してみようと思ってフラッと参加した感じなんですけど、もともと結構空気を読むみたいなことを良くも悪くも大事にしてきたのもあって、なんか他の人を理解するみたいなことにそもそも興味があったのかなって思うところと、あとは開発コンサルタントとして海外でいわゆる異文化の人と一緒に仕事することも何度かあったので、そういう自分と違う常識を持った人をどうやったら理解してなんかスムーズに仕事ができるのかなみたいなことをもともと気になっていたから参加してみようと思ったのかなと思ってます。
ありがとうございます。そしたら川端さんの方もお聞きしたいんですけど、
まずなんか大きな括りとしてその人文学社会科学っていうところにこう興味を持っていて、まあ、その中でもいろいろありますけど、なんか特に人類学と社会学にまあこう関心があって、まあ、自分でこう本を読んだりとか、まあ、いろいろトークイベントとかがあったりそういうのあったら、まあそういうのに参加したりとか、まあ、本当に趣味の範囲で、そういうのを近年こう、まあ、勉強していたというか、自分なりにこう興味を持っていろいろと調べたりしていたんですが、まあなんかそれがそういう関心が芽生えたのも大学を卒業した後だったりして、学生時代にこう勉強をしてたわけではなくて、でそれを踏まえてなんかこう興味がこうだんだんと深まっていくにつれて、どこかでちゃんと学べる場所が欲しいなと思ってたんですよね。
うん、
でいつかその大学にもう一度行くとか、まあ、そういうことも少し考えてはいたんですけど、なんかそこまで待つのももったいないなみたいな感じで、こう、うん、で、まあ、何かチャンスがないかなと思ってた時に、たまたまツイッターでメッシュワークさんの方アカウントフォローしてて流れてきた情報を見て、あ、これはぴったりなんじゃないかなみたいなと思って参加したというところでした。
あ、確かにこれは ぴったりですね。なんかあの日賀さん水上さんからあの伺っていたあのゼミの趣旨とあまりにも一致してなるほどありがとうございます。ちょうど、9月中旬から始まって、今11月の中旬なので、まあ、折り返し線でもうすぐ差し掛かるかなみたいな段階だと思うんですけど、まあ、別にその、まあ、最終発表、まあ、3月中旬にある皆さんぜひ来ていただきたいんですけども、まあ、から逆算して今どれぐらいの段階なんですか？どれぐらいかこう、どれぐらいが大体固まってきたとか、また何も固まってないとか、ちょっと教えていただきたいんですけど、どうですかね。
結構あのセンシティブなクエスチョンなのではないことを、ね、察しますけれども、どうなんでしょう。
そうですね。なんか、何を分かりたいんだろうみたいなところで、1ヶ月ぐらいぐるぐるして、何を分かりたいのか分かるためにとりあえず何かを記録してみたけど、何が分かったんだろうみたいな発表を昨日しましたね。
あそうか、あそれこそその何を分かりたいのかっていう最初の自分の興味というか、なんか何でしょう、自分の何ピンとするところを見つけてみたいな。うん、なるほど。
そうですね、
うん。そうそう、そこが別になんかこう、ね、私、メッシュワークの方で、じゃあ、こういうテーマでやりましょうとか、なんかこういうふうに、こういう問いを立てていくのがいいんじゃないですかねみたいな、なんか最初の一歩のところは、私たち本当に言わないというか、なんか最初の一歩、うん、こうかなあかなっていう後にはあのいろいろとあの可能な範囲でアドバイスさせていただいたり、 まあ、それは私たちだけじゃなくゼミ生の間でもすごくいろんなことをアドバイスし合いながら進むんですけど、結局こう決めていくっていうところはご本人が決めていくし、それを私何分かりたいんだっけっていうのは、いわゆる学術研究の文脈の中でやってるわけでもまたないので、なんかそこは本当に皆さんが、ここにいらっしゃるお二人だけでなく皆さんがすごく迷いながら手探りしながら進んでるフェーズかなっていう気がします。
なるほど、ありがとうございます。美咲さんのなんかノートにも、なんかノートちょっと拝見させていただいたんですけど、ちょっとリンク貼るんですけど、貼らせてもらいたいんですけど、なんか比嘉さん、水上さんのそのなんか距離感というか、なんか17時に静岡駅に、なんかこのフィールドワークの時に17時に静岡駅に着いたら、なんか空いてますって言ったら、なんかこう直前にじゃあ今から会いましょうみたいな、来るみたいな、なんかすごい。
そのゆるさと言ったらいいのか分からないんですけど、そのゆるさはなんかずっと曖昧さというんですかね、ずっと感じていて、なんかゼミの時とかも、なんですかね、休憩時間じゃあ10分くらい取りますみたいな、なんか何時までなんだろうみたいなと思ったりとか、そう思うのは多分前の職場の時とかに、じゃあ何時にロビーで待ち合わせねみたいな、で行くお店決めといてねみたいな、そういうやり取りがある中に生きてきたので、こう水上さんと比嘉さん の雰囲気になんか新鮮味を感じるのかなと個人的には思ってます。
あ、すごい、ちょっとすごい、すごい、改めてすごい 共感できて、完全に私ごとなんか
インターン
業務やっててもなんか絶妙なところにボールがあることがすごいよくあってすごい面白いですよね。なんか参加しててこう、なんだろうな、この業務がずっとこう完全に独立してこの業務一人でやるみたいなこと全然 ないけど、うん、なんかそのいろんな業務になんかちょっとずつこう関わってるみたいな感じで、すごいなんか、うん、すごい面白いですね。すごい、なんか変が、はい、と思います。すごい面白く、はい、本当拝見させていただきました。
でもなんか夜も飲み会の後、確かお二人は二次会に行かれてたと思うんですけど、なんかそういうのを別に比嘉さんと水上さんがなんか率先してなんか企画するわけでもなく、でも何か発生しそうだとそこになんかゆるっとフラッと来てくれるみたいな、なんかその機会があったらフラッと来てくれる感がなんかすごく不思議だなと思ってました。
どうなんですかね、確かにその企画者としてどうなのかっていう話があるかもしれない
ですね。いろいろ問われてる気はするんです
けど。いやいや、でもなんかそのまあ居心地はいいなと思います。
いやいや、そう言っていただけてありがとうございます。
川端さんの方はどうですかね、
多分なんかこう入る前に思っていたこういう感じかなというイメージと、実際ご自身がじゃあ何をやろうって考えてこう手を動かしていくとか、ゼミの中で議論してみるって、だいぶあんまり想像通りっていう人はいないんじゃないかなと思っていて。
そうですね、
うん、
かその飯枠ゼミとしてもその問いをアップデートするっていうのをこう掲げられてたと思うんですけど、うんうん、まあそこに関して書かれてることをなんかそれなりに分かってるつもりではいたというか、あ、こう人類学っていうのをこう断片的にいろいろこう本読んだりする中で、まあきっと何かその前提っていうのを切り崩して考え方っていうのをこう変えていくっていうのは、まあ体験できたりするんだろうなみたいな期待もあったんですけど、まあ実際に体験してみるとそんなになんか穏やかなプロセスではないというか、自分自身のこうそのいろんな考え方とかがこう全部解体されていくような感じというか、足場がこうガラガラと崩れていくみたいな感じの真っ最中です。はい、でそれは面白いことだなと思ってます。
なるほど、 すごいなんか、うん。それこそなんか、一期生の方に、うん、来ていただいた時も、新しい知識であったり、ノウハウが得られるものだと思っていたのが、こう、組み立てるというよりか、こう、崩されるというか、そういうすごいところが、やっぱその、なんか特徴的みたいなことをおっしゃってて、すごい、はい、聞きました。ありがとうございます。そしたら、前半は、そのくらいで、中編関係ないと、今一番苦労してることとか、あと、ま、人類学が、ちょっと、現段階では、なんとなくどんな学問だよって考えてるのかみたいなところを伺っていきたいというふうに思います。はい。では、お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。